Radio Nikkei 5時から正論 NEXT。
9月30日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、内田まさみです。
5時ですねなんか久しぶりですね、うっちーに会うの
そうですよ、3週間ぶりです、
月曜日は2回飛ぶ
と、ね、ハッピーマンデーが、ね、続きましたから、
でもそんな2週間飛んでる間に、
はい、
なんと僕の新しい本が出ましたよ、
ね、水色の、ね、表紙ですごい、なんかちょっと爽やかな、
爽やかな、僕のイメージ通りのね、
言葉になりませんでしたけど今、
はい
はい、間違いなく不動産エコノミスト吉崎誠二と書いてあります
ので、
吉崎さんの本であることには間違いない、
違いないということ。
2024年から2025年、間違いだらけの住まい選び。住まいのところにマンションって書いてありますね、小さく ね、
うん、よく分かんないけど、まあ、そのマンションを変えてる理由は
分からないんですか、はい、
まあ、ただあの27日に発売されて、なかなか多くの方買ってくださってるようで、リスナーの方もぜひ買っていただきたいなと思います、
ね、すごいなんかね、手触りがいい、ツルツルしてる
そういう話、中身の話してよ、中身の
まだ読んでないですよ。ほら
中身にさ、やっぱ書いてあるじゃん、なんかいろいろ、
ね、人気のタワーマンション隠れたリスクとか、
はあ、
あとね、なんだろう、歴史ある町の物件は資産価値が下がらない、
うん、そうね、
うん、タワマンでは希少価値のある部屋を、タワマンの中でも希少価値がある部屋があるんですね。
そうです、ビューがどうとかね、
まあ上の方が希少価値ありそうです、
ね、上じゃなくても下の階でもビューがいいとことかあるんだよね。
へえ、下でもね、
はい、例えばね、そのランドマークタワーってあるでしょ、横浜の、
はい、
あれって40なんかで、まあ、上はホテルですけど、例えば30とか35度ぐらいの部屋オフィスにいると何にも見えないんだよね、うん、そこ、
はい、
雲しか。でも10階とか11階ぐらいの部屋に行くと、目の前にあの観覧車がボーンと見えて、
ああそっちのがいいかも。
そうなんです、観覧車見ながら仕事ができるんだよね。まあもちろん向きによるけどね。
なるほどね、
はあ、だから30上がいいとも限らないんだよ。
そうか、
そうなん、
そうすると結構買うときってほら、まだ建てる前とかに注文取ったりとかするでしょ、うん、だから実際に建ってからじゃないとわからないこととかってありますよね。
だから上ね、上がいいとも限らないんだよね。
なるほどね、なんかね、高いとやっぱり高い方がより一段とみたいなね。
そうそうそう、でもね、なんかね、部屋によってはね、ある僕の知ってる人が住んでる部屋ね、ちょうど窓にレインボーブリッジが綺麗に入る窓になってるらしくて、
うわそれはいいですね。
まあ、最上階じゃないです、上の方の階じゃないです、まあの階なんだけど、ちょうど目の前に入るらしいね。だからアートみたいになってるみたいね、とか、まあ、いろんな部屋があるからね、
当たり外れになっちゃいますね。
そんな裏話がいっぱい書いてあるから、
そうそう、誰も言わなかった不都合な真実って書いてありますよ。不都合な真実、
だから最上階の方が高いでしょ、
絶対高いでしょ、
ね、もちろん同じ広さとしてもね、上の方に行く方が高いじゃん、うん、だけど意外と中層階の方がビューが良かったりするマンションもあるという、はあ、そんな話もいっぱい出てきます、
はい、ぜひぜひこれ一冊読んでいただくと、あなたの住まい選びが変わる、
間違わない、どういう物件が価値が下がらないのかとかいっぱい書いてます。
間違えないって大事ですよ ね。だから買わないって人たちもいるかもしれませんけど、賃貸とかで借りるときも同じようなことってあるじゃないですか。
そうです、
ね、だからぜひぜひこれ、
あとね、ちょっとねショッキングなやつでね、う
ん、
こういう物件にすると長生きするよとか逆もし
かり寿命問題、
そうなんですよ、これオーストラリアの論文があるんですよ、出てるオーストラリアの大学 が研究した論文があって、そのことも書いてある。
なんだろう、高すぎない方がいいとかなんですか、
いろいろ書いてあるから、
あ本当読んで、それも読まないとねそれ真っ先に読ませていただきます、はい、
うちプレゼントしておくんで真ん中の辺でできますから、
はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと読んでみたいと思います。ぜひ皆さんも間違いだらけの住まい選び買っていただいてお読みいただきたいと思います、
はい、
ワック出版から出てるのかな、
はい、はい、そうですね、
定価が1650円、税込みです、 8%。税込みって書いてありますよ。
税込みなんだ。へえ。税抜きじゃないんだ。
1500円って書いてあります、上にはね。1650円がもう税込みの金額も書いてありました。
そりゃそうです、
ね、両方書いてありました。はい、ということでぜひ検索していただいてお読みいただきたいと思います、はい、そして皆さんからの質問も募集しています。 X でハッシュタグご時世つけてポストしてください。 GOJISEI です。お待ちしています。
X にポストお願いします。
はい、お願いします。それでは今日も情報満載でお送りしていきます。この番組はココザスの提供でお送りします。まずは経済マーケットニュースフラッシュでお届けします。最初のニュースです。大型再開発や旺盛な住宅需要、インバウンドの増加で地価の上昇が続いています。国土交通省がまとめた2024年の地価調査によりますと、全国平均の全用途住宅地、商業地はいずれも3年連続で上昇し、上昇幅が拡大しています。なんかうっていう声ありましたけど、
フラッシュニュースでこれはあの後半でやろうかっていう話、ね、前半はあれじゃない、前半はさ、まずあのこれあの住宅土地統計の話からいこうよっていう話ですよ。
そうです
か、後半でやりますよ、それじっくりと。
フラッシュニュース1って書いてありますけど
後半でいきましょう。
どれから、
指導でいきます。
これ
こちらですよ、こちら、はい、
ちょっと
あの5年に一度出る住宅土地統計っていうのが出たんですよ、はい、最新で、
はい、
でこれ、2013年に調査したやつで、うん、それが4月か5月にさ、
はい、
空き家がどうたらこうたらってさ、
空き家問題、
はい、言ってたでしょ、
はい、
あれ速報値なんだよね、
うん、
で今回9月25日に確保値、
確保集計って書いてありますね、
はい、これが出たんですよ、
はい、
でこれが出て、まあ、今回その内容についてちょっと深掘りしていこうかなっていうふうに思いますので、うん、
はい、
地下はね焦らずに後でやりましょう
焦ってるわけじゃないんですけどね、はい、ということで、はい、
はい、これ
は確保値、
国のね機関調査の一つなんですよ、あの、うん、国勢調査とかさ、あのなんか人の数がなんぼとかさ、なんかいろんな調査があるんだけど、
はい、
その中の一つで、2023年令和5年 の10月に調査したやつで、今回確保値が出たっていうことですね。でそもそもこの住宅土地統計ってどれぐらいに人が、あ、住宅足りてんの国民はとか、うん、そういうことを調べるために戦後すぐから始まってんだよね。あの戦後焼け野原になって東京が、
はい、
住宅足りてんのかいと、ちゃんと住んでるかいというのを調査するので始まった調査、うん、で最新の2023年の資料では住宅総数は6504万7000戸で、2018年前回調査ですね、5年前の調査から 4.2% の増です。
過去最多だそうです。
過去最多です、
うん、
でポイントはですね、さっきね、一世帯に一つの住戸に住むと考えると今足りてるのかどうか、
うん、
割り算すると今 1.16 戸
1.16、
はい、
はい、
つまり余ってるってこと
ね、十分ですね、
十分なん
です
ね、
数的には。
でいつから1を超えたのかっていうと、うん、実はこれ1968年の調査以降は1を超えてんだよ。
え、1968年、
うん、
ずいぶん昔ですね。
そうなんです。あ、もちろんあの大金持ちが3つ家持ってますとかもいるからね、
あ、
ま
あ、
一概には言えないんだけど、まあ、この単純の割り算で言うと、まあ、基本的に国民に、で2世帯で狭く住んで住めるかもしれないけれども、まあ、行き渡っているというような状態 でこの1を満たしてなかったので住宅土地整備公団ができたり、昔で言うと今の住宅金融支援機構ね、ができたり で良質な住宅を日本中に広めましょう、住宅土地整備公団の、設立の理念ですよ、
はい、
さらに今もある住宅ローン減税、住宅を取得するのを支援しましょう、これもですね、この1を満たさなかった頃に出た制度なんですね。つまり政府はさまざまな手立てを使って、国民が一世帯に一つ良質な家を持つということを後押ししてきた、はい、だけどこの、ね、今喋った通り十分前から
ね、もうだって高度成長期の頃には
もう足
りてたってことでしょ。
そうなんだよね。
まあ、広さはどうであれね。
ね、まあ、いろんな条件はわからないけれども、まあ、足りてたと割り算すると。
数的には、単純には。はい。
ということで、まあ、今、そうすると、今の住宅ローン減税が本当に正しいのかっていう議論もあったりとか、住宅と整備公団はそういう意味で役割を終えて、
そうですね、
今は金融支援機構になっているというような状況で、まあ、こちらはもう、今、閉じる方向に行ってるんだけど、まあ、残物件があるみたいですけどね、いうような状況がまず一つ。で、次に空き家の数ね。
はい。
これについては、5月かなんか説明したので、詳しくしないけれども、今回、確保値で約900万ジャスト。
うん。
速報ではね、899万だったね。
はい。
まあ、ちょっと多かったと。
そうですね。これも過去最高。
過去最高。ただですね、二次的な、住宅、これ別荘とか、賃貸の空き家とかも空き家に含まれるので、本来のいわゆるちょっともう駆逐しているようなゴミがいっぱいあるような、
うん、
ああいう空き家っていうのはですね今全体で、5.9%、
はい、
まあ、こちらを報道すべきなんだよね
本来はね、
本来はね、
そうですね、
はい、まあ、全体でいくと 13.8%、 前回5年前の調査が 13.55%、
うん、
10年前の調査が 13.53% ですので、もうほとんど空き家率は増えてない。
そうですね、変わってない。横ばいが続いてる、
はい、横ばいが続いてるっていうのが空き家の現状と、はい、いうところです。これめちゃくちゃ分量があるので今ざっくり喋ると、
そうなんですよ、すごい分厚い資料
です、はい、これいろんなやつがあります、うん、で、あとですね、やっぱりね、共同住宅の高層化が進行している、
はい、
地区じゃない、15階以上の物件の割合が今最新の調査では 4.6% なんだよね。で、これがですね、1993年ですね、はい、30年前
バブルのね
頃、はい、0.7% しかありませんからね。
はあ、
一気にですね、この、増えたの大体2003年ぐらいからなんだけど、一気にですね、この30年間で、高層化が進んでいるというのが特徴というところです。
マンションとかも高いマンション2000年ちょっとぐらいのって すごく多いですもんね。
そこから増えたんだよね。
あ、なるほどね。
というようなところ。あと持ち家比率は6割でずっとこれ変わってないね、
うん、
6割ちょうどぐらいがずっと続いている。なんかさ、東京に住んでたら賃貸住宅住んでる人多いイメージがあるけど、
はい、
やっぱ圧倒的多数は持ち家なんだよね。
そうなんですね。それはちょっと意外な数字でした。
地方に行くとです、8割超えるところもありますからね、都道府県別で見れば、はい、まあ、東京とか沖縄とか大阪が低い数字になっているというような状況ですね、はい、あともう最後に、賃貸住宅の家賃、
うん、
この5年間で1ヶ月あたり 7% 以上の上昇です。
これはなかなか珍しいことなんじゃないですか。
これはここ、そうですね、5年間の大きな特徴だと思いますね。
はい、わかりました。
この資料、ぜひ、5年に一度しか出ませんので読まれたらいいんじゃないかなと思います。
はい、それでは最後にもう一本いきましょうか、はい、これは間違えてないですよね。間違えて
ないですね。
阪急阪神ホールディングスは24日、積水ハウスがオーストラリアのシドニー近郊で進める分譲マンションの開発事業に参画すると発表しました。阪急阪神ホールディングスの現地法人が2027年6月までに最大でおよそ4億1500万豪ドル、日本円で400億円を調達し事業資金とします。分譲マンションおよそ2000戸を共同で開発するとしています。
はい、積水ハウスさん、ダイオハウスさん、例えば住友林業さん、かなり、ハウスメーカーさん、海外で主要なハウスメーカーさん、海外の会社を買収したり海外でのデベロップメント事業を展開している、
はい、
そこまではここでも何度か喋りました、
うん、そうですね。
それに対してですね、電鉄系の不動産会社や、まあ、電鉄本体が、うん、相乗りするっていう事例がかなり増えてきていると。
そこにね、
そこに、
はい、
自分たちが自ら先陣を切ってやるわけではなく、先陣を切っているこういう、ハウスメーカーさん や不動産会社さんに乗る形で、追加資金という形で出していくというのが増えてきている、
はい、
これはあのハウスメーカーさん側というかデベロッパー側としてもですね、まあ、あまり、まあ、分かんないけど口出しをしないような、まあ、ちょっとお金をの一丁の噛んでくれる会社さんがあるとリスクの分散もできる、
はいはい、そうですね。お金今回もね、400億円をその阪急阪神ホールディングスが調達するということですね。
他の電鉄会社さんもいろいろこれやってんだよね、ちょい乗り。自ら責任を取るわけじゃなく、自ら切り開くわけじゃなくて、ちょい乗る、 なんか電鉄系不動産のなんか特徴だね、まあ、東急さんみたいな電鉄系不動産とは言えないぐらいでっかい会社もありますけど、
そうです、あそこはだから本当に町づくり、はい、沿線の町づくり も含めてやってるわけじゃないですか、はいはい、ちょい乗りの場合のやっぱりメリットっていうのはお金がまあ利益として入ってくるっていうところ、
まあ、今使わないお金がいっぱいあってでもリスク取って先陣を切るほどの度胸もないってことだよね。
でもやっぱりその余ってる資金有効に使わないと株主さんからもいろいろ言われますからね、はい、で成長って意味でもね、
そこ両方 の, あ の, なんていうのリスク取りたい取りたくないとかとかいろんな思惑がですね、はい、何もありか出してくれたらそれだけでもリスク減るわけじゃないですか、
はい、
積成ハウスさんからすれば
そうですね、
なんかこう大人の思惑が感じがあるとやっぱでも先陣切ってほしいね、電鉄会社の不動産会社もね、
うーん
僕はそう思いますね。
どうなんでしょうね、技術的にとかも、
まあ、やっぱり専門じゃないってことだよ ね
、はい、そうなんでしょうねきっとね、
安心安全安定を狙っていくのが電鉄会社の宿命であるっていうことを考えると、あんまり無理せずに、
はい、
一ちょかむぐらいでちょうどええんちゃうかと思っているのがチラチラ見えるよね。
なるほど、まあお互いにメリットがあるということですからね、
はい、悪口じゃないですよ、まあ、これは一応こういう乗り方もあるぞということですね、はい、う
ん
う
ん、まあ、それは投資という意味でね、はい、きっとねあるんだと思います。以上ここまではフラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか？人生100年時代だからこそライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは、投資の考え方から学べるため初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は、資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生ココザスタイル。
ラジオ日経では5時から正論ネクストをお送りしています。この時間はワクワク人生ココザスタイル、人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか。このコーナーでは結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。それではここからのスペシャルゲストをご紹介しましょう。はい、ココザス代表取締役 CEO の安藤義人さんです。
こんにちは。
こんにちは。
なんで照れた風に出てくるんですか。
なんか第1月曜日にいつも出させてもらってるんで、
そうですよ、ね、
ちょっと不思議な感じですね。
急遽、はい、
急遽、はい、
急遽
お越しいただいて、
急にスペシャルゲストとかなんか始まったんでびっくりしちゃってました
本当ですか、はい、それだったかなんかほらいつもと違うから ね、だからなんかスペシャルをつけてみたかったんですよ。
急に照れちゃいました
そうか、照れてたんですかそうでしたか、はい、ということで、うん、今日のテーマは先ほど言った
基準値下ね、
基準値下ですよ、
2024年度の基準値下発表ということで、はい、9月17日にですね、はい、発表されました、
発表されました、はいはい、
ちょうど、まあ、連休でこの番組はお休みだったので飛ばしましたけれども、
はい、
発表されてますと。で、基準値下はですね、本来の名前は都道府県地価調査、
都道府県地価調査、
はいはい、名前の通り都道府県が主体となって地価を調査する、うん、3月に行われる地価公示、これはですね国土交通省の土地鑑定委員会というところが、調査をして発表すると、
はい、
まあ、2つの大きな地価調査のうちの1つ、う
ん、1つ、
はい、7月1日を価格時点として、さっきの地価公示は1月1日を価格時点としての、地価がどうなのかというのを発表されるというところです、うん、で今年の、2024年分はですね、全国の全用途平均、これ全用途っていうのは住宅地、商業地、工業地の合計ですが、の合計の平均値で、前年比でプラス 1.4、
うん、
というところになりました。1.4、
はい、
住宅地は全国平均でプラス 0.9、
はい、
商業地はプラス 2.4 というような状況になっているというのは全国平均ということになります。
いずれもここ数年の中ではぐんと伸びた感じありますよね。
そうです、東京のなんか街中なんかすごい上がってましてですね、うん、 中央区とかですね、渋谷区とかでは 10% 以上地価が上がってます。区の平均で、はい、あるいはですね、商業地を見ててもですね、渋谷区とか台東区でも 10% を超える伸びというところで、まあ、それまでですね、福岡とか札幌とかですね、といわゆる地方4市と呼ばれるエリアがかなり上昇していたのが、うん、まあ、こちらも、まあ、今回は 7% 以上の上昇になってますけれども、まあ、若干一段落しつつあっての伸びが、一方で、三大都市圏といわゆる大都市 の上昇が、拡大してきているというのが最近の状況ということになります、はい、うん。で、特徴的なのところを挙げるとですね、去年ね、TSMC のやつがあったので、
九州熊本。
熊本の、うん、はい、菊陽町とか大津町とかが、あの、町って言うとさ、なんかさ、なんとか町って言うべきなのか、町って言うべきか悩むよね。
結構町なんですよね。
そうなんですよね。はい、結構ね、検索してからね、正しい方で使いますよ。はい、ね、はい。
今ちょっと検索してないけど、まあ、要は菊陽町と大津町で。
はい。
の、地点は商業地なんかは、上昇をすごくしてましたが、住宅地のですね、ベスト10を見るとですね、なんと宮古島の地点が6つ、ベスト10入りですよ。
宮古島？
はい。去年とか千歳とかばっかだったんだけど、今年は宮古島ばっかりです。
移住とかそういう
こと？いや、宮古島この10年間で、もう毎年のように10倍以上上がってますからね。今年は2割超えてましたからね。
大人気。
大人気がもう10年以上続いてるってことだね。
それすごいことですよね。
いや、すごいですよ。一昔前の値段と全く違いますってっていうような感じ。
何が起こっているのかよくわかりません
が、うん、まあ、観光地として発展していて、うん、まあ、ホテルがいっぱいできているので従業員たちも移住しているというようなところで、ね、家が足りていないと。なんか聞くところによるとあれですよ、あの工事の人たちってコンテナハウスとかで住むらしいね。なくて、
そうでしょうね。
あ、作ってる最中。
普通にコンテナハウス あのいわゆるワンルームっぽい、
はい、
10万以上するらしいですよ。
賃料が
ぐらい高くなっているというような状況ですね。
はい、
あと特徴的なことで言うと、富良野とかですね、白馬とかね、はい、第二のニセコみたいな狙っているところが結構上がってきていると。
もうね、ニセコパンパン状態だって言いますからね。
ルスツとかフランドとか上がってきている。県庁所在地だけ見ればですね、今回ね、石橋さんが総理になりましたけど、はい、県庁所在地で見て唯一地価が下がっているのは鳥取市だけと。
唯一下がっている。
そうなん、地価が下がっている県庁所在地は鳥取県だけと。
どうしてなんでしょうね。
まあ、まあ、やっぱりあんまり人口が増えてないんでしょうね。
なるほどね。
石破さん、まず国のことも大事ですけど、足元の選挙区、
地元もね、
地元の
奥様が頑張ってね。
そう、奥さん、なんかいいキャラクターの奥さんで、
いや、とてもなんか可愛らしい感じの方でした。はい、
本田さん、どうですかこの地価の状況を見て。
でこれコロナの時に1回沈んで、それ以降3年連続復活ってことですもんね、
う
ん、
そうですね。あの、まあ、住宅地なんかはマイナスには減ってませんけどね、商業地はマイナスいきましたけど、
でトレンドとして引きで見ると、あのコロナの一過性を除くとやっぱりじわじわ右肩上がり、
ずっとそうですね、
ってことですよね。
はい、そういうことです、う
ん、今後もやっぱり続く流れなんですかね。
今後も続くんじゃないですかね。でも金利が少し上がってきてはいるけれども、それでも需要とか旺盛ですので、まあ、住宅ローン減税も続けているので、
はい、
おそらくまだしばらく少なくとも25、26あたりはまでは上がるんでしょうね。
うん、
止まりそうな要因ないもんね。
まあそうですよね、
今のところ、
うん、
金利がねバンバンバンってアメリカみたいに上がれば別だけどね、
うん、これでも改めてその、まあコロナ禍を抜いたとしてもずっとじわじわ上がってきていて、はい、まあこの足元、まあ、まだら模様ではあるもののこう加速したところもある。
そうですね、
その原因、うん、背景って、
まあ、まず商業地は、うん、まあ、インバウンド需要が増えたとかいろいろあって、まあ、観光客も増えてるじゃないですか。でさらに再開発が進んでるよね。でもう一つ大事なのは商業、まあ、あれ何回か前何年か前喋った気がするけど、ここでネクストの前の頃に、
はい、
いやマンションの用地が商業エリアに来てんだよね。低層階がマンション、あの商業地で上がマンションみたいなのがあって、あ、
そうかそうか、はい、混在してるみたいなね。
そうそうそう、
はい、
そうすると、ビジネスホテルのサイズとマンションのサイズってまあまあ近しいサイズなんだよね、
うん、
あの敷地面積とか考えると、
はい、
そうすると今インバウンド需要があって観光客取れるのでホテル用地としてみんな買いたいわけ、
うんうんうん、
でだけど同じようにマンションもそこに建てたいわけ。
なるほど。
そうするとね、はい、あの入札で何ていうかな、上げ合い、釣り上げ合い みたいなのが起こっているっていうのが要因の一つだと思いますね、はい、都市部はね。
私オフィス浜松町の辺なんですけど、うん、浜松町の駅前にも今すごいマンションが建っていて、40階建てとかですかね、
貿易センターの後のどういうこと
です
か、
そうか、そうか、
駅直結なので、
う
ん、つまりもう徒歩0分というかそういうところに確かに建ってますよね。
うーん、
もともと商業エリアですけど、
これはですね、あの東京なんかでも分かりやすいけど、地方行くとめちゃくちゃいっぱいあって、福井駅新幹線通ったけど、あの駅前の再開発とかでマンションドーンと出しましたからね。でもこのパターンがあるので、地方の建築装置めちゃくちゃ上がってますからね今。
うーん、だから地方も全体が上がるっていうよりは、やっぱりそういう中心地がグッと上がるっていうイメージなんですかね、
うん、そうですね、
今のところはね。
あ、さっき の、 あの僕鳥取市が一だけじゃ、鳥取市が一番下がってたね。
あ、一番下がってたね、
はい、
だからそういうのが今上がってないところにも波及していくのか、上がってるところにこう集中しているのかっていうどうなんでしょうね。
地方も東京もそうだけど、あの首都大都市圏もそうだけど、周辺が今上がってるんだよね。
ドーナツみたいな、ね、
ドーナツみたいな形で、真ん中はもうなんか上がりきった感があるので、上昇率だけ見ればそれこそ市川とか船橋とか、うん、はい、アウエリアはすごく上がっている。はい、周りね。
今これ記事見てたら、あの渋谷駅も再開発すごいですけど、はい、1地点でいうとなんか 18% 上がってるって
2割、
すごいですね。
うん、宮古島とかでも 25% 上がってるからね。
あ、熊本もそうでしたよね。30% ぐらい毎年上がっていってますもんね。
で、今ちょっと残念な話でだけしておくと、下がり率のトップはずっとあの能登のエリアね。地震があったので、
まあ、そうですよね。
はい、そうですよね。
僕はやっぱりなんとなくあのね、あの公的資金を導入してあげた方がいいんじゃないかなと思いますね。
うん、結構これ全然関係ないですけど、うん、百貨店売上高なんか見てると、うん、まあ大阪とか東京はいいですよ。でも地方に行くと百貨店もあの結構マイナスに転じていて、ね、はい、やっぱりそこまでインバウンドってなかなかこう観光には行ったとしてもそこで買い物しないみたいなところってあるじゃないですか。うん、だから。やっぱりなんかこう今は全体的にこう上がってるってなっても、いつかこうちょっとね波が出てくるんじゃないかなと思ったり
する。いやいや、ぜひね、あの地方のね大都市行ってくださいよ。あの
見てみないとわからない。
やっぱね、駅前にタワーマンションめっちゃ建ってるからね。駅直結に近い駅前再開発すごい進んでますからね。そこのマンションができてて、そうすると、まあ、例えばじゃあ福井なら福井にしましょうか。山の方の金持ちとか真ん中出てきてさ、そこのマンション買うんだよね。
なるほど。
だから結局こう分散してたものが塊になってくるんですよね。そうそうそう、地方も地方でね、
そう、真ん中辺に、
うん、
という、
そういうことですよね。
そういうことです。
これからだからどんどんそうなってきますよね。少子
各地各地に東京ができてんだよ。
なるほど。
だから福井県の中の東京みたいな感じになってる、ね、
う
ん、
そうですね、
はい、北海道の中の東京が札幌になってきて、
うん、こっち縮まっていく感じですよね。
そうです、そうです、地方も、ね、真ん中がめちゃくちゃ地価が上がって住宅価格が上がっていくというような流れがめちゃくちゃ顕著だよね。
うん、でもなかなかこうインフラとか保つの大変になってきますからね。
あ、そうね、
広くね、はい、ギュッとなった方が
だから勝手にだからコンパクトシティになってきてんだよね。
確かに、
はいはい、
ということでここまではワクワク人生ここザスタイルのコーナーでした。さて、
はいはい、
そろそろ番組お別れのお時間となってまいりましたが、実は重大な発表があります。
発表がありますか。
この番組今日が最終回でございます。
最終回です ね、 ね、
安藤さんここまでサポートしていただいて本当にありがとうございました。
ちょっと悲しいですね。
悲しいんですよ。
寂しいです ね、 ね、
そうなんですよ。またなんかね、
機会もあるもんね、
同じような形で、はいはい、ぜひぜひ集まれたらいいかなと思いますので、うん、はい、リスナーの皆さんまた集合していただいて、
はい、僕もいろんな活動ね、あの自分のホームページいろいろ書いてるんで、そこで見ていただいてね、
はい、
記事とかいろんなやつ読んでいただけたらなと思いますんで。
そうですね、はい、そしてここココザスも、ね、チェックしていただいて、
ココザス社のチェックして
YouTube とかいろいろ、ね、はい、発信されてますので、
僕もココザス社の連載書いてますからね。
あ、記事書いてます
、記事書いてます、はい、読んでいただけたらなと思います、ね、
チェックしていただきたいと思います。
はい、
はい、長い期間本当にありがとうございました。
本当にありがとうございました。
この番組はココザスの提供でお送りしました。お相手は
吉崎誠二と
内田まさみと
安藤義人で、
またお会いしましょう。
お会いしましょう。